ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。さて今週の調査依頼内容はマイナンバーとマイナンバーカードの必要性を探れ。昨日は二戸市役所総合情報室の長谷川さんとともにマイナンバー制度について改めて振り返った。今回はマイナンバーカードについて調査を進めていこう。
昨日はマイナンバーについて、導入の説明しましたけれども、今日はマイナンバーカードということで、マイナンバーカードとマイナンバー、こちらは全く別のものと考えていただきたいです。
別。
はい。例えとして、インドとインドネシアぐらい違いますというのはよく言われております。
そんなに違うんですか？
はい。
言葉としてはカードがつくかつかないかぐらいの違いだが、別のものとして考えてほしいという長谷川さんの発言が気になる。それではマイナンバーカードとは一体何なのだろうか。
マイナンバーというのは昨日も説明しましたけど、全ての国民に割り当てられている番号ですけれども、マイナンバーカードはその交付、マイナンバーカード欲しいですよという申請をした方のみに発行されるものです。
はい、
はい。でカードの説明しますと、カードの表面には本人の顔写真と、氏名、住所、生年月日、性別が記載されていて、運転免許証と同じように身元確認書類として利用することができます。
はい
はい。また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されていて、こちらはマイナンバー機能を説明しましたけれども、決められた手続きでしか使うことができませんが、個人番号の確認するために使うことができます。
はい。
でその他、マイナンバーカードの機能として一番重要なのがカードの表面に記載されている情報よりも、
はい、
IC チップ、裏面に IC チップがあるんですが、今日私もマイナンバーカード常に持ち歩いてますけども、裏面に、はい、この金色の
ありますね、
チップが埋め込まれています。
はい。
でこちらがマイナンバーカードがデジタル社会のパスポートで、河野大臣がよく言ってますけども、はい、と言われるゆえんでございます。
ほう。
こちらが日本のデジタル化を進める上で重要で、かつ基礎的なインフラというふうに言われています。行政の DX って新聞等でも見たこと、目にしたことある方いらっしゃると思いますけども、デジタルトランスフォーメーションというものです。
はい。
そちらを進める上で必要不可欠なアイテムと言われています。
デジタルトランスフォーメーション、どこかで聞いたような、いや聞いたことがないような、カタカナが一気に押し寄せてきたので一瞬ひるんでしまった。探偵は気になったものはとことん聞くもの。デジタルトランスフォーメーションとは一体？
デジタルというのはだいたいイメージできると思いますけども、トランスフォーメーションというのは、
はい、
変革という意味ですね。
変革。
はい。うん。でなぜトランスフォーメーションが X なのかというとですね、今ある変革によって今ある、越えられない線を越えていきますという、この今ジェスチャーしてますけどラジオで伝わらないかもしれませんけど、はい、今ある線をこうクロスして越えていく、この、はいはいはいはい、これが、X に見えるということで、
交差しますからね。
変革のことを英語圏では X で、あのトランスフォーメーションを X で表示する、
あ、そうなんですね、
という、のがあるみたいです。
はいはいはい、
はい、でその IC チップ、マイナンバーカードの IC チップの部分に何が入っているかというと、電子証明書というのが入っています。
はい、
でこちらに種類ありまして、利用者証明用電子証明書というのが1つ、こちらは、インターネットで、まあ、自分の情報を何か閲覧したりするときに、その本人であるということを証明する仕組みとなっています。うん、それから署名用電子証明書というのがもう1つありまして、こちらはインターネットで、ま、あの市役所に何か申請をするとき、文書を送信するときに文書が改ざんされていないかどうか、そういったのを確認することができる仕組みとなっています。
はいはいはい、
これによって、ま、インターネットを匿名性が高いわけですけれども、本人であることが確実に確認できるという仕組みであります。
なるほど。
この、 あの電子証明書と、暗証番号とかパスワードというのがセットで、そこの証明ができるということになっています。
おー、なるほどと思いつつ、やはり便利なものには落とし穴がつきもの。もしマイナンバーカードを紛失してしまったら、考えただけでも恐ろしい。
確かにそこのセキュリティ、これからの健康保険証にもなって、普段持ち歩いて大丈夫かなという心配されている方多くいらっしゃると思いますけれども、先ほど説明した通り、このカードだけでは、使うことができなくて、暗証番号パスワードと必ずセットで使うことになりますので、
はい、
保管の際とか持ち歩く際は、その暗証番号パスワードと一緒には絶対に持ち歩かない、保管しないということを守っていただければ大丈夫だと思います。
は
い、
そうですね、
はい、
そこがもしセットだと危ないってことなんですね。
は
い、
もうかなり情報ダダ漏れ、悪用し放題になってしまいますので。
あ、そっかそっか。
はい、
昨日の調査報告では、マイナンバーの番号12桁を見られただけではすぐに悪用されることはないとあったが、マイナンバーカードにも同じことが言える。その分、暗証番号とパスワードの管理はおろそかにしてはいけないということだ。さて、このマイナンバーカード、やはり作成した方がいいものなのだろうか。
そうですね、国の方でも全国民に行き渡らせますという話をしてまして、健康保険証として利用はもうすでに始まってます。で、来年の秋には従来の健康保険証を廃止しますという話もされております。
はい、
まあ、これも決まっているわけですけども、ですので、そしてですね、今の4月からは、全部の医療機関、薬局でマイナンバーカードを保険証として利用義務化にはなってますけども、まあ、いろいろ、対応する業者の人手不足だったり半導体不足とかの影響もあって、まだちょっと遅れてる医療機関、薬局もあるので少し猶予期間はあるんですが、はい、いずれ全ての医療機関薬局でマイナンバーカードを保険証として使えることになっております。
なるほど。
はい、
昨年度のマイナポイント事業のタイミングでマイナンバーカードを作成した人も多いだろう。健康保険証としての使われ方が始まっていることで、がぜんマイナンバーカードを必要と感じた。マイナンバーカードの捉え方が少し変わったが、まだ申請をしていないという場合はどうすればいいのか。明日の調査報告をお楽しみに。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の 制作協力でお送りしました。